なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、岐阜のかなやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで、本日は4月の19日の放送でございます。月の流れはなんでこんなに早いんでしょうね。もう4月の中頃を過ぎまして、もうね関東は桜もねとっくに散ってしまってね、なんかねあっという間に春が終わってしまったなっていうような感じがするんですけれども、皆様桜今年ゆっくり見れなかったなっていう方はですね、安倍の地元北海道釧路に行けばねまだ間に合いますからっつってねえ、そんな私もですね、最近までっていうかね、この収録をしているのが4月の13日なんですけれども、実はね4月の6日から4月の10日まで地元にね戻ってたんですよ。でなんでかというと、4月っていうのはアニバーサリー月間、安倍家にとってのアニバーサリー月間で、4月の4日が、私のねお父さんのアッキーと、祖父母のねおじいちゃんおばあちゃんの結婚記念日、そして本日なんと4月の19日私のお母さんのお誕生日なんです。どんどんどんどんパフパフパフね、今でリスナーの皆さんからねおめでとうおめでとうおめでとうっていっぱい声がね聞こえてきておりますね。お母さん聞いてるっつってね、うちのねお母さんのお誕生日なんですよ。もうお母さん何歳になったんだろう、64かなね。いつまでもね元気でいてほしいなと思うんですけれども、後半にですね、そんな家族をテーマにねちょっと今日は話していこうかななんて思ってます。で、アニバーサリー月間っていうこともあって、たまたまね4月の上旬にあのライブがねなかったんですよ。私ライブがね全然入ってなかったので、じゃあちょっとね北海道の飛行機見てみようって思って、何気なくサイトをね見てたら、釧路行きの飛行機がなんと片道7000円だったんですよ。ありえないんですよ。これ往復で1万4000円じゃないですか。これって通常の、片道分なんです。だからこれはお母さんとかとねゆっくり過ごすこともできるし、まあ、たまにはこういうのもいいかなって思って、地元に思い切って行ってきたんですよ。でね家族とドライブしたりとか、すごいなんかねお母さんの誕生日と祖父母の、結婚記念日とアッキーのお誕生日といっぱいお祝いすることもできてね、すごい有意義な時間を過ごしてきましたね。やっぱね今さどんなことが起きるか分かんない世の中じゃないですか。だからこそやっぱりね遠く離れてるからこそ会える時に会いたいなっていうのもあって、まあ、家族との時間をね今回はたっぷりと過ごさせてもらいました。ということで、東京に戻ってくるとね暑くてね、なんかね夏が来たなっていうような感じがしちゃってるんですけれども、今週もですね元気に30分間お届けしていきますので、皆さんもね楽しんでいただけると嬉しいです。ではそんな釧路でアコースティックカフェホーボーさんで私ライブをねさせていただいたんですよ。4月の7日の日にね、やっぱりせっかく行くんだったらライブもしたいな、みんなに会いたいなって思って、ライブをさせていただいたんですけれども、そこにお越しくださいました釧路のロマンちゃんからの感想メール、お読みさせていただきたいと思います。シータン、ロマンちゃんです。こんばんは、こんにちはということでありがとうございます。ライブに参加をしました。シータンの実家みたいなホーボーさん、旅人と木の物語、ただいま、マイカ、ユイ、心の種、行くぞファイヤーをお聞きしました。翼ちゃんと一緒に歌った行くぞファイヤーは翼ちゃんがギターを担当、シータンは ライブ感覚いっぱいのアドリブでロングトーンの歌声をプレゼントしてくれました。節回しやロングトーンなどライブでしか味わえない醍醐味ですね。ホーボーさんのマスター、オレンジさん、翼ちゃん、シータンの4人の歌声も素晴らしいハーモニーでした。ステージの後のシータンと翼ちゃんの何気ない会話も楽しかったです。17ライブとは、違う生の感覚ですよね。シータンと翼ちゃんに直に見られている感覚もやっぱりライブならではですね。とっても素晴らしいライブでした。シータン、翼ちゃん、ありがとうございましたということでね、すごく丁寧な感想をね、いつもロマンちゃんはくださってありがとうございます。そうなんです、今回はですね、倉垣翼さん、何度もこのね、ラジオでもお話をしてるんですけれども、今仲良くさせていただいている女子プロレスラーの倉垣翼さんが今ね、2月に手術をされて、今ね欠場中なんですよ。っていうのもあって、実際にねこう試合ができないだけで日常生活を送るには何の支障もないので、うちのねおじいちゃんとおばあちゃんプロレス好きなんですよ。格闘技かなが好きなので、翼さんに会うとねすごい喜んでくれるんですよ。だからそれこそがね本当に結婚記念日のお祝いになるのかななんて思って、無事に手術をね乗り切った翼さんにお疲れ様も兼ねて、今回新津場で串野に行ってきたんですよ。で、ホーボーさんのイベントも2人で行ったんですけれども、昨年翼さんのね水彩画、趣味で描かれてる水彩画があるんですけれども、こちらをホーボーさんで、個展というか水彩画展を開いたんですよ、マスターのご厚意でね。でその時に使った水彩画がまだホーボーさんに置いてくれてたので、それをね私頼んだわけでもないのにマスターのご厚意でステージにね飾ってくださってたんですよ。めちゃくちゃ感動して、いやマスターさすがだなって本当に愛のあるね、ですごい嬉しかったので、この水彩画を元に書いた旅人と木の物語っていう楽曲があるので、これねぶっちゃけるとね歌う予定なかったんですけれども、今回1曲目にお届けをさせていただきました。すごくね素敵な空間でね歌を届けることができて、ロマンちゃんにもみんなにも会えて、喜んでもらえてすごく嬉しかったです。まだ、行くぞファイヤーはね音源化できてないのであれなんですけど、この行くぞファイヤーっていう楽曲をねみんなでこう行くぞファイヤーってこう両腕を掲げてね歌ったりとかもして、でやっぱりねいつも言ってるようにライブは生ものだから、同じ曲を歌っても今日と明日と明後日は毎日違うんですよ。だからその時にしか味わえないっていうのをやっぱり大事にしていきたいから、さっきもねロマンちゃんが言ってくれてたんですけれども、どこの部分だったかな、いくぞファイヤーのねなんか伸ばすところがあるんですけど、そこの部分をねいつもよりも伸ばしてちょっと溜めて、みんなでバーンとパワーを爆発したりとか、なんかその時のね感覚でいつもねノリでやっちゃうんですけれども、でもそれにね翼さんもついてきてくださって、感謝だなって思いました。そしてこの日はね方々のマスターが、なんとね、演奏をしてくださって、オレンジさんと共に、で翼さんがね2曲私が2曲カバー曲を歌わせていただくっていうね、そして頑張れ青春っていう翼さんのお父さんが作詞作曲をされた楽曲があるんですけれども、こちらを、みんなでね4人でコラボをするっていうね本当にスペシャルな時間だったんですよ。だからやっぱりこういうね一瞬一瞬のひとときを大事にしていきたいなって思って、次回は5月ですね、チューリップ&花フェアと、その前日に、前夜祭みたいな形でねホーボーさんでまたライブが決まっておりまして、こちらは、浅葉ゆきさん、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの浅葉ゆきさんと一緒にね行かせていただきますので、ロマンちゃんこちらもね楽しみにしていてほしいなと思います。ぜひその時はね盛り上げもよろしくお願いしますということで、せっかくなのでこの旅人と木の物語っていう楽曲をねお届けしてみたいと思います。この曲は本当はねフルコーラスで聴いていただきたいんですけれども、フルコーラス流してるとねちょっと時間があれなのでワンコーラスぐらいになってしまうんですけれども、フルコーラスで聴いてみたいよっていう方はですねぜひ YouTube にも上がってるかな、ね、あとはね阿部静香の CD ありますのでそちらで聴いてください。あともちろんライブね、ということで、旅人と木の物語お聴きください。ことでしょう
暑かった日差しが肌寒い光に変わる澄んだ空気に包まれてこの辺で一休み持たれかかった一本の木葉の絨毯が音を立てる随分寂しそうだねいつからここにいるんだいもうすぐ辛い季節が来るね気よ私も同じ
アビシズカのジンギース乾杯アビシズカで旅人時の物語をお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですねいろんなトークテーマで皆さんからねいただいたラジオメールをもとにお話を進めていくんですけれども、先ほどもお伝えしたように本日4月の19日は私のお母さんの誕生日ということもあって、家族をテーマにした内容にしたいなと思いまして今回は私の家族で尊敬できるところというねタイトルにさせていただきました。私事ではあるんですけれども、前半にお伝えしたねお父さんアッキーって言ったんですけれどもアッキーとはね血がつながっているわけではなくって、実の父がですね私が小学校の時にね離婚してしまってるんですよ。でも私はねお父さんにはね、申し訳ない、お父さんがね当然いてくれてるから私はこの世に誕生してるわけであって、本当はねなんか悪く言いたくはないんですけれども、お母さんはね正しい選択をしたんじゃないかなって今になって思えるんですよ。だから、アッキーとね出会って今ねすごく幸せそうにしてるお母さんを見て私も、嬉しくなるんですけれどもだからね父親っていうものをなかなか信じることができなくってずっと今までね生きてきたんですけれども、母はね私のお母さんは本当に強いなって思って、私たちの前ではねなかなか涙とかも見せなかったんですよ。だけどきっとね、いろんなことを一人で抱え込んで、私にはねお姉ちゃんと妹がいるんですが3姉妹をねたった一人で、看護師っていう仕事夜勤とかもあってねすごく大変な中、働きながら家事をしながら私たちのことを育ててきてくれていや本当にすごいなって特にね最近になってからね離れて暮らしてるからこそねより感じるんですよそれをね。だからね今日誕生日だからっていうわけではなく本当にお母さんいつもありがとうって、そんな気持ちでいっぱいです。皆さんは家族何かねこうエピソードをお持ちでしょうか。早速メールの方をね読んでいきたいなと思います。ラジオネーム山真さんからありがとうございます。尊敬する父と母。親父は戦中に生まれ食糧難や大変な中育ち15歳で社会に出てずっと働いてくれました。 苦労話は直接はあまり聞いたことはないですが、母などから聞く話は様々な大変さを感じました。頑張って家族を守ってくれた両親に感謝です。健康でいてほしいですということでね、心が温まるエピソードありがとうございます。そうだよね、特にほら昔は携帯電話とかもなかったし、今でこそ何でもね便利な、世の中になったなっていう風に感じるんですけれども、昔は自分たちで考えて、もう機械とかパソコンとかもさなかなかなかったと思うし、自分たちでもう動いてね、もう下手したらほらご飯とかもね、炊飯器とかでねスイッチピーでできる時代じゃないじゃないですか。だからお米炊くにしても、その食料を調達するにもすごく大変だったと思うしね、なんかもう今では考えられないことたくさんあったでしょうね、きっとね。私はねおじいちゃんからよく話を聞かされるのよ、ね、うちのおじいちゃんも94もう95になるのか近々ね。だから本当に私の知らない世界をいっぱいいっぱい経験してきてる。だからよく言うのよ、自分はねもう好きなだけいろんなことやってきたから、もうね、お前たちがね元気でいるためにね美味しいものいっぱい食えっつってねえ、どこまでもね家族思いなおじいちゃんだなっていつも思うんだけども、山丸さんもねすごく素敵なエピソード聞かせてくれてありがとうございます。こういったこともねどんどんどんどんね、あの次の世代にこう語り継いでいけたらいいですよね。そして、クシナのロマンちゃんからです。ありがとうございます。私の祖母は早くに亡くなり、私の母親を育てたひいおばあちゃんはとても尊敬しています。今も生きることは大変なことがたくさんありますよね。昔の人たちほどどんなにか生きることが大変でしたでしょう。便利な電気洗濯機、冷蔵庫など便利なものがない時代ほど大変だったでしょうね。家族、兄弟、姉妹、ご先祖様、親戚、方々、皆さん尊敬していますよと。いやそうだよね、本当にそうだね、ロマンちゃんね。だから今は今でね大変なこともたくさんあるし、なんかねよくね昔は良かったよねっていう言葉も聞くのよ。でもさっきも言ったように、昔は昔で大変なこと絶対たくさんあると思うし、今だからどうのとかじゃなくって、やっぱりねその時代にね、まあ何かいろんなことがあってもさ、その時その時を乗り切った人たちってみんなすごいなって思いますね。だから今はね本当に何でもね、電気連絡一つ取るにもさ、待ち合わせ場所とかねそんなに明確に決めなくても、例えばじゃあ渋谷に何時ねぐらいでさ着いたら連絡取り合えたりとかするじゃない。あとごめん電車が遅れちゃって5分10分遅れるって連絡を入れればそれで済むかもしれないけど、昔はそういうのもできないから、何時っていうね時間厳守しないと待ち合わせができなくてすごい大変だったっていう話もよく聞きますね。ロマンちゃんもねありがとうございます。ひいおばあちゃんね尊敬してますということでありがとうございます。そしてもう一方、串野のひろちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。尊敬する家族、それは母親です。父は自分が小さい頃は季節労働者として働いていたので、あまり裕福ではなくて、母は自分でもたくさん働いて食べ盛りの兄弟3人を何不自由なく育て上げてくれました。中学生に上がった頃、父はようやく社員として普通のお給料とボーナスがもらえるようになってから、家族のために家を建てようと出張が多くてなかなか釧路にいなかった父の代わりに、お金の工面やら書類の作成などほとんど全部自分一人でやって、念願の持ち家を建てることができました。兄弟一人一人の部屋もちゃんと作ってくれました。そんな思いもあって、社会人になってからはきちんと母にお金を渡していたし、結婚する時も親には一切お金を出させることはしませんでした。自分が独立してお掃除屋をやりたいと言った時、母は黙ってしばらくは大変だろうからこれでやりくりをしなさいと100万円を渡してくれました。その時ほど母のありがたさを思ったことはありませんでした。そんな母も父親が亡くなって一人で住んでいたので同居しようという話をした10年前、一人静かに息を引き取っていました。親の死に目に会えず仕事に忙殺されていて、母親のことを考える暇もなかった3月、今でも後悔することもありますが、おばの言った一言に救われました。姉さんは最後まで子供孝行していったんだね、ひろくんたちに介護の苦労をさせたくないと思っていたんじゃないのかな、 同級生の親の介護の大変な話を聞くたびに、その大変さを共感できずに申し訳なく思いながらも、本当に母親には感謝しかありません。今自分がこうやって生きていけるのは母親のおかげと言っても過言ではありません。自分の息子にはそんな風に思われるような親でいたいと思いますと。なんかね、目頭が熱くなるような話ですね。 SNS とかでもね、ひろちゃん3月になったらね、よくこういう話とかもしてくれてたなって、何度かね SNS の投稿も見てたんですけれども、いやなんかね、考えさせられるものがあるよね。なんかさ、今の時代だから余計にね、いつどうなっちゃうか分かんないじゃないですか。だから私も今離れて暮らしてるからこそ、もし今ね家族の身に何かあったとしてもすぐに駆けつけられないじゃないですか。だからなんかね、こうすごくこのひろちゃんのメッセージを読みながら、なんかね、今もし自分にそういう目にねあったらどうしようとか、なんかすごいいろんなことを考えました。でもひろちゃんのね、おばさんが言ったその一言っていうのは本当にそうだなって思いましたね。うちのねお母さんもね我慢強いからね、まあ肩が痛いとかね、ちょっとこの間もね、肩が痛いから肩もみしてよとかって言われたりとかしたんだけど、なんかなかなか弱音を吐かない親だからさ、だからもしかしたらね、体にちょっとね自分の中で異変を感じてたとしても、それを表に出さなかったのかもしれないし、いっぱいいっぱいね我慢とかしてきたお母さんだからこそ、最後まで強く痛かった、弱音を見せたくなかったのかもしれないし、でもやっぱりね、お母さんはずっとねこうひろちゃんのこと見ててくれてると思うし、なんかやっぱりねこう頑張ってる姿をいっぱいいっぱいねこう空から見ててくれてる家族にね、これからもねいっぱい届けてあげてほしいなって思います。まあ私よりもねひろちゃんの方が人生経験長いからね、そんなこと私に言われなくても分かってると思うんですが、やっぱりねそういう風にねもう切り替えていくしかやっぱりねじゃないと寂しくなっちゃうもんね。ということで、本当にここで温まるエピソード皆さんからいただきました。ありがとうございます。なんか私もねすごい胸が熱くなった。今回このテーマねちょっと難しいかなとも思ったんですけど、周りを見渡してみればね、何か特別なことがなかったとしても、普段ご飯をね、作ってくれてたりとか、あとはね遠く離れて暮らしている方は元気にしてるのって、そういうやり取りを交わしたりとか、特別なことをしなくてもやっぱり親は親なんだよね。子供も子供だし、だから私もね本当になんでお母さん私のこと分かってんのってぐらい言ってなくてもね、なんかねバレるんだよね不思議とね。赤いギターケースっていう私の曲があるんですけど、この赤いギターケースを送ってくれた時もそう、自分が一番好きな色のねギターケースを探して送ってくれて、サプライズで弱音吐いてないのにさ、なんか私がねもう心が折れてたことがバレちゃってたみたいなのね。ということで改めてね、家族とか周りにいてくれてるみんなを大事にしていけたらいいなって、そんな風にね思えたひとときになりました。では今すでに後ろで流させていただいてるんですけれども、私のお父さんに向けて書いたゆいという楽曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。前半というかね、先ほどもちらっと言ったんですけれども、血はつながってないけど、でも本当のお父さんのように、心はつながってるよって、いつもねお母さんのこと支えてくれてありがとうって、そんな思いでお届けしたいと思います。聴いてください。
新たなスタート遂げ、会社のため家族のため生きるため、弱音も吐けず辛かったよね、泣きたくなることもあったはず、辛い時も
しい日も、もう一人で掲げ込まずに、これからは大切な人と自分のための幸せを掴んでください。正直言うと最初は不安に思ってた。でもその気持ちは安心に変わりました。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でゆいお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。実はですね、4月、前半にねライブがギュギュギュッと詰まってたんですけれども、後半がねあのリアルなライブが今のところ予定がないのですが、ワンセブンライブ、17ライブ配信ですね、こちらは毎日行っておりますので、ぜひ、後半ね配信にいっぱいいっぱい力を入れていきたいなと思っているので、もしよかったらぜひ遊びに出してください。もしかするとね、ふらっとストリートライブとかに出かける可能性も今ゼロではないんですけれども、またね何かあれば SNS とかねそういったものでも告知していきたいと思うので、皆さんチェックよろしくお願いします。5月に入りまして、5月はですねスペシャルなライブがあります。5月の7日ゴールデンウィークの最終日でしょうか、日曜日、名古屋の街角パートナーズライブ、街角ライブ、南大津通り歩行者天国ということでね、毎年境南音楽祭というのが開催されてたんですが、今年も残念ながら中止になってしまったんですが、この日は再びね街中に音楽があふれます。私は1時半からナディアパーク北東、3時半から大津通り電気ベル前での、演奏が決まっております。フリーライブなのでよかったらぜひ皆様ご検討ください。そして5月の8日の月曜日は名古屋のハートランドさんのライブとなっております。ぜひぜひ皆様応援引き続きよろしくお願いします。ということで今週も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
らしくいるための魔法みたいだね。ことだけ見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だ。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと 嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね、魔法みたい。